どうもこんにちは、石川です。今回はですね、やる気構築レッスンの本編第3回目ということで、思考を整えようということについてお話ししていきます。で、この思考を整えようというのは大きく2つの柱があって、1つ目が理想と現実の間で悩むのはやめよう、2つ目が仕事の意味を考えるのはやめようということです。1つずつ解説していきます。まずですね、一つ目の理想と現実の間で悩むのはやめようということなんですけれども、これもそのまま結論を言ってるんですけれども、この理想と現実、まあ、ギャップがあるんですけれども、そのギャップで悩むのは時間の無駄なんですね。ちょっと誤解してほしくないのは、理想を追い求めるなっていうことではないんですよ。理想を追う、今の自分が理想に近づいていくための努力をしていくっていうのはすごく必要なことなんですね。で、ただ今の自分、現状の自分と理想の自分っていうのはギャップがあると思うんですよ。で、このギャップっていうのは埋まらないものなんですね。で、なんでかっていうと、今の自分っていうのは、例えば明日になったら明日の自分が今の自分で、1年後は1年後の自分が今の自分になるんですよね。で、理想の自分っていうのは今の自分から見れば常に高い位置にいるので、自分がいくら成長したとしても、その理想の自分自体もこう追い求めるもののレベルが上がっていくので、このギャップっていうのは決して埋まらないんですね。なので、ギャップが常にあり続けるものなんですよね。なので、ギャップがあるからダメっていうのを、やめてほしいんですよね。ギャップがあるから今の自分はダメなんだって思うのは良くないことなんですよ。で、冒頭お伝えしたように、追いつこうと思って一生懸命頑張って努力をしていくっていうのは、まあ、これはやるべきことだし OK なことなんですよ。で、ただしつこいようなんですけど、理想じゃないからダメだよねっていう価値観は本当に今捨ててくださいね。本当にここがすごい重要な考え方なんですけども、で、理想の自分からすると、確かに今の自分っていうのは点数が低いと思うんですよ。まあ、例えば60点だったりとか、低い人だと30点とか、以前聞いた話だと10点ぐらいですとかっていう人もいたんですけども、で、もちろんなんですよね、私も自身も理想の自分からすると今の自分って別にそんなに点数高いわけじゃないんで、で、これを例えばそのギャップによって悩むっていうのは意味がないって言ったんですけれども、常に今の自分って理想の自分からすると100点は確実に下回るんですよね。確実に。で、100点じゃないからダメだっていうふうに思っちゃってるのが本当に良くないことなんですよ。で、ちょっと見方を考えて変えてもらいたいんですけれども、今の自分、現状の自分からすると今の自分っていうのが何点かっていうことなんですよね。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、今の自分、もう Now ですね。Now の自分が Now の自分からすると何点かっていうことなんですけど、これ満点以外に答えがないと思うんですよ。現状の自分っていうのは、もう本当に今この瞬間なので、そうするともう今出てるパフォーマンスが100点なんですよね。なので、こういう考え方をすると、どういうことかっていうと、現状の自分を認められるようになるんですよね。なので、今のあなた、今の自分で OK っていう価値観を持ってください。理想じゃないからダメじゃなくて、今の自分は今の自分で OK なんだよっていうふうに、まず認めてあげる、今の自分っていうのを認めてあげることなんですよ。で、これは地に足をつけるっていうふうにも言い換えられるんですけども、理想の自分って常にこう空中を漂っているものなんですよね。ふわふわふわふわ、羽が生えているような感じで、で、そこから見ると見上げてしまうんですけども、今の自分自身はこれでいいんだっていうふうに思いさえすれば、そのギャップで悩むことがなくなるし、で、そのギャップを埋めようと思って無理をするっていうこともなくなるんですね。で、無理をするとどうなるかっていうと、やっぱり自分が持たないんですよね。不必要というか、自分のキャパオーバーの努力をしないといけないんで、で、そうすると必ず壊れていくんですね、人って。で、そうじゃなくって、今の自分を認めることによって、無理のない範囲でやれることを積み上げていくっていうのがすごく重要になります。なので、まあ、例えばなんでしょうね、自分は世界平和を、したいんだ。世界平和のために働きたいんだっていうふうに言ったところで、 あんまりそれって意味がないんですよね。どっちかっていうと、例えばその近所のゴミ拾いをするんだぐらいの感じですよね。そうすればなんかできるじゃないですか。で、近所のところができるのであれば隣町のゴミを拾うとかでもいいんですよね。だからちょっと背伸びをするぐらいがちょうどいいっていうことなんですよ。わかりますかね。で、この理想と現実の間で悩むのやめようっていうところでちょっと視点を変えてもらいたいんですけれども、今の自分と理想の自分があってギャップがある、でギャップがあるからダメっていう人は基本的に自分に自信がない人じゃないですか。で、自分に自信がない人と、まあ現状の自分はとりあえずこんなもんだよねっていうふうに認めて、まあ自分がやれることちゃんとやりますよっていうスタンスの人って、まあどちらかというと自信がある人なんですよね。で、自分自身を認めている人と認めてない人っていうのはどっちの方が魅力的なのかっていうのを考えてもらいたいんですよ。で、そうすればやっぱり自信がある人の方が魅力的じゃないですか。で、これって、仕事をする上でお客さんと対話する、お客さんと接することっていうのがあると思うんですけども、自信がない人よりも自信がある人の方が頼もしいし、その人の商品とかサービスっていうのを受けたいじゃないですか、買いたいじゃないですか。で、こういうふうに考えると、自分に自信がないっていうのは自分と関わる人にとっても、まあ、迷惑な存在になっちゃうんですよね。なので、まあ、そういうことも含めて理想と現実の間で悩むのは本当にもうやめる、ギャップで悩むっていうのは本当にやめた方がいいです。なので、とにかく今のあなた、今の自分っていうのを認めてあげて、現状で OK って思って、それを少しずつ高めていく。できることからやっていけばいいんですよ。本当に。そうすると、自己嫌悪に陥る必要がなくなるんですよね。自己嫌悪に本当に、自分ダメだダメだって言ってる人っているんですけども、で、その人って自分がやろうとしていることが、実は自分のこうやれることの範囲を超えていたりとかして、ダメだダメだって言ってるだけなんですけども、ギャップで悩まなくなれば自己嫌悪っていうのはないので、もう本当に今やれることをやっていくっていうのが、この理想と現実の間で悩むのはやめようっていうことの本質です。はい。で、2つ目のですね、仕事の意味を考えるのはやめようということなんですけれども、いろいろ仕事をしていると、この仕事って意味はあるのかなって思うことってあると思うんですよ。で、実際私もそういうふうに思ってたことっていうのは結構いっぱいあったんですけども、それをやってるうちっていうのはやっぱり自分の本当のパフォーマンスっていうのは出てこないんですよね。で、なんでかっていうと、基本的には全ての仕事には意味があるんですよ。全ての仕事には意味がある。で、嘘だって思うかもしれないんですけども、もちろん効果が薄いとか、まあ、あまり価値がないっていうものはあるんですよね。で、ただその効果がどうこうとか、価値がどうこうとか、あとは好き嫌い、自分はこの仕事は好きだけどこの仕事は嫌いだとかっていうのを意味がないっていうふうにすり替えないでほしいんですよ。わかりますかね。自分が嫌いだから意味がないっていうふうに思っちゃってると思うんですけども、自分の好き嫌いと仕事の意味っていうのは本来分けて考えるべきなんですよね。で、例えば具体的な話をすると、A の資料に書いてあることを B の資料に移すっていう仕事って多分あると思うんですよ。私はそういう仕事結構あるんですけども、同じ内容を乗っかってるのに、なんでこれ A の資料を使わずに B の資料なんだっていうふうには思うんですよ。で、効果は置いといてですよ。これって意味があることなんですよ。で、なんでかっていうと、A の書類は A っていう場面で使うものなんですよ。で、B の書類は B っていう場面で使うものなんですよ。なので、同じ内容ではあるけれども、使いどころが違うから見やすいように変える。B の資料だけ見る人がいるから、その人のためにやるっていうことは、これは意味があるじゃないですか。わかりますかね。効果を置いといてですよ。なので、組織においては、この効果が一見薄いように思える仕事っていうのはあって、で、かつ納得できないものっていうのはあると思うんですよ。私ももちろんあるんですよ。で、好き嫌いももちろんあると思うんですよ。で、別にそれは、無理に、自分が嫌いな仕事も好きになりましょうとか、それにもうがむしゃらに全力投球していきましょうよって言ってるんじゃなくって、仕事の意味と好き嫌いとか効果っていうのを分けて考えるようにしましょうっていうことをお伝えしたいんですね。 で、なんでこういうことを言うかっていうと、いやいややってる仕事とか、本当にやりたいことはこれじゃないんだとか思いながら仕事をすると、仕事の質が落ちるんですよね。で、仕事の質が落ちると、あ、自分ってこんなこともできないんだっていうふうに自己嫌悪に陥って、自分の気分が下がる。つまりやる気が下がっていってしまうんですよね。で、これって本当に意味がないことなんですよ。これこそが意味のないことなんですけれども、で、じゃあどうすればいいかっていうことなんですけれども、意味はあるんだっていうふうに思って、とにかくやる。なんていうかな、ブーブー言いながらじゃなくって、もう淡々とこなしていくっていうのがすごい必要になります。で、あるいはその仕事自体にどういう意味があるのかっていうのを自分できちんと考えて、あ、これは、一見効果が薄いかもしれないけど、こういう役に立つんだなっていうふうに、誰かの役に立っているっていう感覚を持ちさえすれば、結構ですね、パフォーマンスっていうのが、やる気が下がらないので、自分の成果っていうのをちゃんとコンスタントに上げられるようになるんですよね。で、そうは言っても、やっぱりこれって意味ないよねって思うものも あると思うんですよ。で、私もあるんですけども、で、こういう時にどうすればいいかっていうと、これはブーブー言うんじゃなくって、代替案をちゃんと作って上司に提案するっていうのはすごく有効です。で、これは本当に効果が高いことなんですけども、で、どうすればいいかっていうと、これやりたくないからとか、これ意味がないと思うんでっていうアプローチじゃなくて、上司に対して、例えばその上司や会社のためを思うと、こういう仕事の仕方にした方が、今やってる仕事の仕方じゃなくて、私が考えるこういうやり方の方が、効果が高いと思うんですけども、いかがでしょうかっていうふうに聞いてみるといいんですよね。で、そうすれば、上司も今、こんな時代なんで、残業を減らしたいとか、とはいえ、ちゃんと効果を上げたいっていうふうに考えてるんで、もしその代替案がですね、本当に意味があること、意味っていうか効果があること、上がることであれば受け入れてくれると思うんですよね。よっぽどちょっと上司がトンチンカンじゃなければなんですけども、なのでそういうですね、今あるものが、変えられることができないとかっていうふうに思うんじゃなくて、まずは自分で意味付けを変えてみる、であるいは、本当に効果が薄いようであれば代替案を上げてみるっていう、そういうやり方をですね、していただければと思います。なのでそういうことを思って、仕事の意味を考えないようにしましょう。仕事に意味はあるんだからっていうことをお伝えしたいんですね。はい。で、今回のこの思考を整えようっていうのは、前のですね、肉体を整えようとか環境を整えようっていうところよりも、少し自分の考え方に、フォーカスした内容になっています。で、そう思うようにしましょうねっていうような感じなんですけど、価値観を少し変えていきましょうっていう話なんですけども、で、これをやるとストレスが減ってくるんですよ。自分が何か外部的に、与えられる刺激によってやる気が下がってる。例えば上司から無理な仕事を振られたとか、あるいは自分が自己嫌悪に陥ってるとか、あの人はあんなにできるのにとかっていうのがあるんですけども、現状の自分を認めるとか、あるいは仕事に意味があるっていうふうに自分の価値観をセットしておけば、他のこと、外部のことから、あんまり意味がないと思われるようなことが来たとしても、いや、これは意味があるんだっていうふうに穏やかな気持ちで、仕事に取り組むことができるんで、やる気が本当に下がりにくくなるんですよ。で、これは本当に実践してみればわかるんですけども、で、ただですね、これって考え方っていうのは、先にお伝えしたような肉体とか環境を整えようっていうところと比べると、具体的な行動が伴うものではないので、自分の思考様式ってなかなか変えづらいんですよね。で、ただここで諦めちゃうと、また今まで通りやる気がなんか下がりっぱなしっていう日常が戻ってくるんで、思うと思うんですよ。意味がないなとか、理想と全然違うなっていうふうに思って、こうげんなりしちゃうことってあると思うんですけども、いやいや、これ石川が言ってたな、そういえばなんか意味あるって言ってたなとか、ギャップで悩む必要がないって言ってたなっていうのを、本当にもう繰り返し繰り返し思い出してもらいたいんですね。私も思いますよ、意味がない仕事があるとかっていうのは思うんですけども、いやいや、あるんだっていうふうに繰り返しやっていくと、だんだんそれが自分の中で定着していって、それが当たり前になっていく瞬間というのが来るので、それまでですね、ちょっと時間はかかるかもしれないんですけれども、粘り強くそういうものだっていうふうに思うようにしてください。 なので今回はこの考え方の本当に基礎土台、一番土台となる部分っていうのをお伝えしたので、まあ、これもですね何度も何度も繰り返し聞いてもらえれば多分元気が出てくると思うんで、1週間経ったら忘れてるなとかっていうこともあると思うんで、とにかく、繰り返し聞いてみてください。で、今回お話ししたことっていうのは前の2回と比べて少し分かりにくい部分っていうのもひょっとするとあったかもしれないので、まあそういった方はですね、ぜひお問い合わせいただければ丁寧に答えていきますんでよろしくお願いいたします。ここがですね、やる気を作っていく上での踏ん張りどころになりますので、ぜひぜひですね諦めずに、でかつ楽しみながら自分のやる気っていうのを作っていく行動になるので、で仕事のパフォーマンスが上がるためのお話っていうのはさせてもらっているので、楽しみながらやっていっていただければと思います。ではですね、今回の音声は以上となります。どうもありがとうございました。